6センチネットラジオ、6ラジ。日本株式市場においてですね、日経平均が昨日歴史的な下落、そして今日はですね、また大幅な上昇ということで、この、下がったり上がったり、具体的にはですね、日銀の、利上げが関係していると言われてますが、そもそもアメリカの、これまでの6センチ66秒でお伝えいたします。6センチは2006年にデビューいたしました、経済諮問団体ではございません、ピアノ主体の音楽をやっております。私は歌っております。山田さんがピアノ、
うん、
はい、ですね、この夏はいよいよ今週末リツフラワーさんとご一緒させていただく、イベント、東京と、愛知県名古屋でやらせていただきます、君と花火が見たかった、はい、これの準備に奔走しております。奔走でいいのかな、
うん、
はい、明日リハーサルがあるんですが、そのリハーサルに僕は制作物が間に合いそうになく、いよいよ、はい、天王山、制作天王山の、昨今でございます。お元気でしょうか。つまりですね、景気の先行き不安からですね、円買いの動きが出ておりまして、それがですね、円高につながっている。今のだから株価の下落と円高っていうのがですね、このリンクしている状況、これ山田さん、どのようにご覧になられました？
わからん、俺はわからん。
株式投資
しとらん
されている方にとってはですね、
されてる方はね、もうかなり厳しいんじゃないの。
厳しいというか、また今日はですね、3000円ぐらいかな、割り値はちょっと分かりませんが、
そんな上がったり下がったりさ、ついていけないよね。
大変ですよね。
大変だろうと思うわ。
私も頭に入れたワードを全て使い終わりましたので、
使い終わったね。
はい、
うん、
こっから申し上げることはございません。
ない。
それぞれの管理で適切な投資をされることをお祈りしております。何も言えねえ
そういう意味で使わないけども、
はい、ね、オリンピックご覧になられてますか。パリオリンピック盛り上がってますが、
ね、いろいろな話題が豊富だね。
はい、
今回のオリンピックも、
はい、
ね、
なるべくね、このロクラジはですね、時事的なお話は、話題があるときは避けてですね、いつ聞いてもなんか、いいような感じの話題を、考えてはいるんですが、さすがにここまで、どうですか、オリンピックオリンピックと日々、なっていると、ね、オリンピックの話になっちゃいますが、僕はですね、先日皆さんもご覧になられたでしょうか、柔道混合団体、団体混合
あ、その話する。
はい、
そう
ね、
日
本は惜しくも銀メダルとなりましたが、選手の皆さん、本当に、関係者の皆さん、お疲れ様でした。感動ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
私ここの部分はちょっとちゃんとね、申し上げておきたいんですけれど、今回のオリンピックにおけるですね、柔道混合団体、かな、男女合わさってチームで団体戦を国別で行う、そういう種目がありまして、これがですね、柔道の団体戦っていうのはあれなんです、先鋒、次鋒、中堅、副将、大将とね、5組で戦われる、そのスタイルなんです、
はい、
これはですね、筋肉マンの大井争奪編、運命の六王子 の時にもですね採用された。つまり、この5組が次々に戦う、まあ筋肉マンの場合はですね、勝ち残りと申しまして、勝った選手は次の、相手の選手とも戦えるっていうこともありまして、フェニックスチームのマンモスマンはですね一気にこのキャノンボーラーまでこの4人抜きみたいなことをしたりしてね、当時話題になりましたが、筋肉マン今アニメ始まっておりもうやめますね、
アニメ、はい、あ、そう
そうです、そう、はい、その筋肉マンに習いまして、柔道の方も
別に筋肉マンに習ってるわけじゃないんで逆だろうそれは、はい、
5人対戦、前方自砲、中堅、副将、大将と、それでいくとですね、つまり、5戦やることになりまして、いずれにせよどちらかに、この勝敗数が傾くね、奇数の勝負ですから、だったのでよかったんですけれど、今回、この混合男女となりますと、あの男女平等の考え方からなのか、男性も3人、女性も3人この選出されて、で全6戦、戦って、で、勝敗を決めると、でも6戦だと、偶数ですから、つまり、3勝3敗この団体戦で決着がつかない、
まあつかないね
ということになる可能性がありますよね。この場合はですね、決定戦みたいなのをもう1試合行うんですが、この決定戦どうやって決めるのかと言いますと、あのルーレットをね、使って、どの組み合わせで決定戦を行うかみたいなのを決めると、で今回ね、そのフランスと日本の決勝で、いわゆるその状態になったわけですよ。いわゆるその状態というのは3勝3敗になりまして、ということは、このあと決定戦が行われるわけですよ、なんですけれど、それにあのルーレットが登場いたしまして、はい、キロンキロンキロンと画面に出てきてね出てきたんですが、まあこれね物議を醸しました。はい、やはりね、なんというのかな、キロンキロンキロンって
キロンキロンっていうか、
まあなったんですよ。
びっくりしましたね、さすがにびっくりしました、
それで、あの違うんです、あらかじめ申し上げたいことがあるというのは、私このルーレット制についてね、あの人づてに、あらかじめ聞いておりまして、それはなかなかだねと、ルーレットと柔道にと、もうあの最初から申し上げておりました、ルーレットちょっとまずいかもなと、なんか他のやり方ないのかなと、あのこれが実際に、フランスと日本の決勝であのルーレットが回る前から、私はこのルーレットに関してはちょっと大丈夫と、だ前回のロクラジとかで申し上げておけばよかったかもしれないけれど、ただね、この部外者がね、そんなことにいちいちあの口を挟むのも、これまたね黙って応援しろということにもまあなりますので、言わずにはおきましたが、ルーレットわーねルーレット違うんです、もうすべてのいて主審の判定がどうとかさ、いろいろあると思います。それはだからフランスがどうこうでもない、IOC がどうこうでもない、ルーレットはルーレットってさ、いやルーレットがなんでそんな嫌いなの、違います、嫌いじゃないです、人生ゲームでね、あのクルルルってね回すの、あれ綺麗に回したらね、気持ちいいじゃないですか、で気合が入るとね、どうしてもガタンって引っかかってね、くるーって回らないんだよねあれね、あれであれですよね、あの適度に力を抜いて、あの取り組むことの大事さみたいなのを学びますよね。
あの
人生ゲームのあ
の
クルルっていうね、ルーレット、あの銃が出た時の喜び、それは好きなんです。だからルーレット自体が嫌いなわけではないです。柔道とはどうなんですか、ルーレットは
あんまりまあね似つかわしくないというか、そもそもなんかね、ルーレットっていうとなんか賭け事とかさ、 なんか賭博感がなんかイメージとしてはあったしね、はい、画面に出てくる感じはちょっともう本当に笑っちゃいましたね。
あれですよね、非常にシンプルなルーレットでしたよね。
あれはびっくりした、本当にえーってなったもんね、はい、本当びっくりした。
私も見ていてですね、なんかさ、ちゃんとではいよいよルーレットですみたいなさ、ああいうデジタルルーレットが使われるのって、うん、テレビのバラエティ番組とかさ、うんうん、あとはなんだ、私は人生で一度もしたことがありませんが、パチンコのスロットみたいなやつとかね、ああいうのもなんかルーレットで回転したりとかするじゃないですか、うんうんうん、ね、あのルーレットの時ってさ、ちゃんとルーレット回り始める前に、うん、なんていう、では、ルーレットスタートみたいなのあるじゃないですか。でそれでさ、おもむろにこの観客の方とかもパージェロパージェロとか言ってさ言ったりするでしょ。で、あーたわしいみたいなね、のあるじゃないですか。そういうのを騒ぐこの隙を与えず、ということはで画面がパッと映ってプルルルパンみたいなみたいな感想てっててーみたいなないんですよね。
まあなんとなくね、そのルーレットってそういう騒がしい騒音がね、はい、なんかセットになってるみたいな、
ルーレットってだから、ね、そういうものがセットになっているものなんじゃないですか ね、
なんかね、ファンファーレみたいなものとかね、
うん、あとなんかカルルルルみたいなさ、
あ音ね、
だから、ね、本当に簡素にその、構成に、ランダム抽出をするものであるんだったら、うん、下から上に回っていくグラフィックがそもそもいらないですよね。となると今度はと思いません？だピポピポポって数字がさ入れ替わってピンってねなる。だからこのルーレットってどうなんだろうと思ってね、思ってですね、なんかそれとともにやはりね、惜しくも日本銀メダルということでね、その決定戦で負けまして、なんかねその一連の流れとそのルーレットも相まって私なんかプスプス、
いやなんかその日はね、寝つきが悪かったんで、
ご覧になられました。
もちろんで、はい、結構夜中だったんですよ、遅かったんですよね、だからそろそろ寝るかなぐらいの時間じゃないですか、はい、それは寝れなくなっちゃいましたもんね、なんか、
私ねちょうどその前の時間、うん、サッカーの女子かな、うん、なでしこジャパンかな、
そう、ね、
がやっててですね、うん、これをですねスタッフの森健とですね、うん、話しながら、
あ
はい、いろいろ解説を聞きながらですね、うん、見まして、
あいい、ね、
でそのなでしこジャパンが惜しくも敗北しまして、うんうん、で、そのサッカー女子の皆様、スタッフの皆様もありがとうございました、お疲れ様でした、そのなんかこの負けてしまった感じでね、うん、あーってこのがっかりしてたんです、うん、その前の日かな、前の前の日かなは男子の方もね同じく解説をもらいながら見てまして、うん、でその森健と共にですねはーってやって、このはーが続いたんで、でおもむろにそのなでしこジャパンの試合が終わった後にチャンネルを回しまして、でそしたらこの柔道がね、混合団体がやっていたので、あこれルーレットのやつだと思いながらも、うん、はい、その流れで見ていたこともあってですね、勝手に観覧3連敗という状況でございましてそれもあってなんかプスプスしちゃいました、うんうん、
で最後が柔道だったんだね、
はい、そうです、
あそ
う
か、
うん、だったのでこの気持ちどうすればいいんだろうと思って、しかし SNS とかに書いたら炎上するじゃん、そういうのって、
うん、そういうのってね、
うんうん、昨今ね、
そうよ、
ですしこのラジオでお話しするのもどうかとは思ったんです、うん、だから私原稿用紙にして多分 4,5 枚ぐらいの、うん、文章をその後書きまして、うん、ルーレットについて、うん、というタイトルで、
そうタイトルがもう、あそうなんですか、
はい、
あ
ールーレットについてですね、うんうん、いろんな資料等々も調べまして この
発表しようがないじゃないですか、それ。
ルーレットの起こり、
起こり、
うん、最初ね、これね、17世紀にね、イタリアでなんか似たようなゲームがあって、これが起源なんじゃないかと、ルーレットね、はい、言われておりますが、うん、みたいなことをね、あのいろいろ書きまして、
う
ん、
どうするのそれ。
あの落ち着きました。
書いて落ち着いたんだね。別にどっかに発表するわけでもなく、
そう、うんうん、あの言葉っていうものを綴るってことは大事ですね、うん、自分の心をね、落ち着ける、
落ち着ける、
あ、どういうことを考えているのかっていうのが分かるね、う
ん、悔しさが落ち着いたと。
悔しさと、あとこの自分の中にある、理不尽な考え方とか、うん、理が通らないとかね、うん、それはちょっと恥ずかしいよみたいなことがあらわになるわけですよ、
うん
うん、なので、あ、これは違うなと、あの顧みることができるんですよね。ああそうかと、あ、だから書いてよかったなと、誰にも読んでいただく機会は、今後ないと思います、うん、私のルーレットについて
お題がもうな無理だな
ちょっと雰囲気はね醸し出ているかもしれませんが、
そうだね、はい、今は無理だな、
はい、そうですね、うんはい、
あの後半はまあ陸上も楽しいし、うん、あとブレイキンもあるでしょ、うん、で今日はスポーツクライミング、
はい、
ね、
うん、
これ今日始まってるからね、うん、こっからあの女子もねやるしね、だからね楽しんでね観覧していこうよ。
あのいっぱい種目があってね、しかもこの TVer とかね、うん、NHK とかね、他民放もやってたりして、あの見る競技がいっぱいあってですね、うん、そんな言うほど僕の場合は情報を入れていないので、うん、いざ見れる時間になったりとか、
うん、
あ、まあもっと、つまびらかにお話ししますと、あのいや全然曲のアイデア広がっていかないな、もうダメだなオリンピック見ようみたいな時にさおもむろに TVer を広げるわけじゃないですか、うん、根気がなくなってきたねだんだんね、はい、それでこの見るときにですね、うん、どれ見ていいかわからないけれど、せっかく見るんだったらあのね、
うん、
この日本人選手が出てたりだとか、
ね、まあ、どうしてもそう選びますよね
とか、知った競技とかさ、うん、ルールがすぐわかるとかね、うんうん、そういうのを見がちなんですけれど、うん、なんかあれですよね、このセーリング船とかさ、
うんうん、
なんかそういう本当に何をやっているのかわからないけれど、うん、解説者の、うん、あの解説のトーンで、あ、優勢なんだって分かったりとかね、うん、そういうルールのわからないスポーツもいいんですが、うん、いろんなこのだから種目の中には全く解説のついていない、
うん
ね、解説者がいなくてその中継だけがされているやつとかもあってね、うん、そうなるといよいよ何が行われていて、どっちが優勢で誰が負けてんのかがわからないんですよね、
うん、
で、あのなんかね、デジタルでこのこっちが勝ちましたみたいなさ、何位みたいなのがさ、うん、出てようやく分かったりするじゃないですか、
うん、
あおめでとうでいいんだみたいなそれもね、あの穏やかな時間です、
うん、
だからあの楽しませていただいておりますよ。
あ、そう、
うん、でもだからどれ見ればいいのかなみたいなのはね、うん、いっぱい選択肢がある分なんか迷ったりしますけどね。
あ、そう、
はい、ね、はい、そんな感じでオリンピックあと、はい、4日間ぐらいですかね。
そうだね、
はい、最後まであの楽しませていただいております、
うん、はい、
そんな6センチでございますが、
はい、
はい、6センチはいよいよ、うん、この夏のイベントがスタートいたします。
はい、今週末ですよ、土曜日、新大田のクロッシングでですね、うん、6センチ&リッツフラワープレゼンツ君と花火が見たかったの東京公演ね、
うん、
させていただくようになってますけれども、
はい、
先日ですね、YouTube の方にこれのインフォメーションムービーをですね、うん、アップしまして、
はい、
で X 等々でですね、皆さんに見てもらおうということで告知をいたしました。
はい、あの井の頭公園で山田さんが花火をする横で、はい、
うん、
私とリツフラワーさんが歌っている、
うん、
あの逆光で、はい、夕方でもうよく見えないやつですね、
うんうんうん、そう、
はい、
あれ花火が見えるようにね、あの角度じゃないと難しかったんですよね、
はい、深くそんなね、うん、頻繁に、うん、あの動画等を出してるわけじゃないので、たまに出たと思ったら顔もわからねえ ということで、大変申し訳ございませんでしたが、
そうだね、
はい、そう歌っておりますので、よろしければご覧いただければと思います、
はい、
その動画にもありますように、お越しいただいた方にはですね、お土産線香花火セットということで、線香花火と、その線香花火をやるときに、ぜひ一緒に聞いていただきたいと、
はい、
作った線香花火のための歌というものがございまして、はい、それのダウンロードコードを、セットにした、
はい
はい、曲を聴きながら線香花火をしていただく、
はい、
そんなお土産を
そうです、
はい、この夏の思い出としてですね、いいんじゃないかなということで、
はい、準備しておりまして、
はい、これねちゃんとレコーディングさせていただきまして、いい雰囲気になりましたよ、
なりました、
はい、
よかったあれは
ぜひね、お土産持って帰っていただいて聞いていただきたいなと思います、
はい、東京公演は今週末土曜日新大田のクロッシングでございます、予約を受付中でございまして、はい、で間にお盆を挟んで
挟んでは
い数年ぶりですね名古屋に伺います、
はい、
8月の25日の日曜日、同じく6センチ&リッツフラワープレゼンツ君と花火が見たかったの名古屋公演ね。で両公演ともですね、ちょっとだけ時間が早いんですよ。これはなぜかと言いますと、はい、この名古屋公演、公演後にですね、
はい、
新幹線に飛び乗って日帰りをしようということになってるんです。
それは無理なんじゃないでしょうかね
それをですね、
できるんですか。
できるように時刻表も調べてですねしてあります。
じゃあ完全に出演者の都合ということで、はい、いいんですね。
出演者の都合もあるけれ ど,
けれど、
ちょっと遠いところとかね、ちょっと電車で来ていただく皆さんもですね、まあ、やっぱ日曜日だから翌日平日じゃない。
ああなるほど。
だからあんまり遅くなるのも嫌だし、
はいはいはいはい、
その日帰れなくなるのも困るし、
あ皆様も、はい、含めて、
そうなんです、
みんなが、帰れるように、
はい、はい、ということで時間をちょっとだけ早めに設定しておりますので、
いい、ね、
はい、そのあたりですねご安心いただいて、25日もぜひ皆さんにお越しいただきたいと思っております、
はい、内容もですねいろいろ凝ったことをやらせていただいておりまして、またね、明日かもうリハーサルがあるんですが、はい、これね、もう詰めなきゃいけない ね,
ね、
はい、私も今夜徹夜だと思います。
はい、
ぜひお越しください。
お待ちしております。
そんなわけでお送りしてまいりましたロクラジでございますが、
はい、
今夜はですね、FM カオンで、まあ、またこれも今日の話を今日やっているということで、このロクラジのコンセプトとはずれますが、はい、今夜のカハタシなればはですね、
はい、
お休みをしっかり取ろうみたいなお話の流れで、この食事とかも、もうちょっと簡単に済ましちゃうのに、これはいかがということで、セブンイレブンの、
はい、
金のなんとかシリーズ、ご存知ですか、皆さん。
ね。
ね。あれのなんかねいろいろこの食べたり、させていただきまして、
はい、
ね、非常にどれも美味しかったんですが、私はですね、その中で銀だらの西京焼きというのがありましてね、これもだから、あれは冷凍ではないのかな、なんかチルドなのかな、なんか
冷凍でした、
冷凍でしたっけ、そのね、銀だらの西京焼き、セブンイレブンの金の銀だらの西京焼きなのかな、いや、結構お値段500円以上して、
ね、
はい、するんですが、いや、非常に美味しくてですね、
すごいね、
なんていうか、何千円もする仕出しの弁当、お弁当をいただいたりすること、まれにあるじゃないですか、何かの機会でね、でその時に不織布みたいな風呂敷で、そもそもそのお弁当が包まれてるくらいのタイプのやつあるじゃないですか、薄桃色みたいなこの風呂敷みたいなのです、風呂敷みたいなのになってると思ってあるじゃないですか、で中を開けたら色とりどりがこまごまみたいな、まあ私あれが一番好きなんですけれど、ね、ちょこちょこいただけるので、 でその中に入っているその銀だらの西京焼きみたいなのがね、得てして一番美味しかったりするじゃないですか、はいはい、ただこれって普段あの食べようにも食べれない、どうやって入手すればいいかすらわからないじゃないですか、西京焼きね、すでに使ってるものをこの買い求めて、そういうのはねスーパーとかでも売ってますから、で自分でねちょっと焼いたりして食べたら、それはもちろん美味しいんですが、ただあの仕出しのあの風呂敷の中に入っているような、まあなんならちょっと2段の場合もあるようなあのお弁当の中のあれとはやっぱちょっと違うんですよ。あれはなんでなんだろう、お弁当の中で熟成して美味しくなってんだろうか
そんなことあるかな、
あの、不織布がなんかあの旨味を増しているのだろうか
関係ない、
あれは雰囲気だけなのだろうか。
やっぱああいうお弁当ってさ、はい、あの料亭がね、うん、こう玉坂出すようなさ、はい、ものだったりするじゃないですか、だからもうそもそも素材もいいし、その道一筋のさ職人さんがさつけて焼いてなんてしてるわけだから、
ね、こ
だ
わりのね、
それはそうですよ、
されているわけですよね、鍛錬のね、そのね成果だったりもするかもしれないですけど、あの感じだったんですよね。だからあの、ピンクの風呂敷の感じがいい場合はあもうこれでいいなと、うん、自分の場合はね、うん、思いました。ここにあったんだって、というかだからあの風呂敷のお弁当の中の、銀だらの西京焼きは、セブンイレブンさんの金の、これを入れてたんだと思って
違う違う違う違う、それはないよ、それはないけども、そのぐらいのねクオリティがあったんだね。
そりゃコストもかかるよね、
かかる、まあそもそもね銀だらね、はい、だって高級だしね、そもそもね、
まあね、そうですよね、
うんうん、そうそうそうそう、
はい、だからねその西京焼きだけあってもどうかとも思いますがね、ちょっとねこの非常に暑いですから、なんかあの冷酒とね、西京焼きみたいなね、
いいですね、
非常にいいと思います。あとはなんかね生姜漬けみたいなのね、
生姜漬け、
あの新生姜のなんかねピラピラのも最近好きなんです酸っぱいもんばっかり好きになってきたね、なんかね、
そう
梅干しだの、
あそう、は
い、そういうのをいただいてね、はい、ちょっと量を取る、はい、量を取っていただきたいと思いますよ、ちょっとあの日がなのねランニングもね、おいそれとできないような、
いや、はい、厳しいよこの暑さじゃ、
暑さ続いておりまして、でかといってですねこのやはり寝てる間に、この気温が上がって起きたら熱中症みたいなこともあるそうで、
怖い怖い、
だからエアコンもね、まあもちろん温度を調整しながらね、つけて寝ておりますが、あのね、うかつにもやはりいよいよいつか来るかな、怖いなと思いながら、鼻がちょい詰まり気味ということで、
頼みますよ、
はい、どう調整すればいいでしょうか、うん、そんな昨今でございます。みんなはですね、体にお気をつけあれ、
うん
ね、なんとか暑さに負けず、
はい
ね、バテても来る頃でしょうが、うん、健やかにお過ごしください。
はい、
お送りしてまいりましたロクラジ、お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でした。ロクラジ第476回でした。
はい、ライブでお会いできること楽しみにしております。ではまたね、
バイバイ。
何かと強がるとこも途端に弱くなるとこも、私らしいと思ってほしいな、そうだった。